網膜症。国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター編。録音版制作、神奈川県ライトセンター。この図書は著作権法第37条第3項に基づいて制作しています。また貸し、複製等による第三者への提供はできません。録音図書判例。この図書の改装はレベル1のみです。この図書はデイジーバージョン 2.02 のフォーマットにより制作しています。録音図書判例終わり。網膜症。2018年1月17日掲載。ここでは、糖尿病の慢性合併症の一つである網膜症についてお話しします。目次。糖尿病網膜症とは、糖尿病網膜症の検査、糖尿病網膜症の発症予防と重症化予防、糖尿病網膜症の治療。目の中にある網膜という部分で起きる最小血管症が糖尿病網膜症です。網膜症が悪くなると最悪の場合、眼底出血や網膜剥離を伴って、失明に至る場合もあります。網膜症を悪くしないためには、主には日頃の血糖コントロールが重要です。その一方で、どんなに血糖コントロールが悪くても、早い段階で網膜症を見つけておけば、レーザー治療などで大きな出血を予防できる場合があります。糖尿病の患者さんは、目の見え方などが正常と思っても、1年に1回は眼科受診をするようにしましょう。糖尿病網膜症とは、目の中にある網膜には、光を電気信号に変える神経細胞があり、水晶体、硝子体を経て入ってきた光の情報、つまり、目が見ているもの、景色の視覚情報を脳に送る重要な役割を担っています。網膜にはとても細い血管、毛細血管が広がっていて、それらの血管が神経細胞に酸素や栄養を配っています。糖尿病で血糖コントロールが悪い状態が続くと、細い血管が特に悪くなって問題が起こりますが、最小血管症、糖尿病で血糖コントロールが悪い状態が長引くと、網膜にも例外でなく、血管障害が起こります。これが糖尿病網膜症です。ひどくなると網膜出血や網膜剥離などが起こって、視力が低下したり、失明したりすることがあります。実際に糖尿病網膜症は、日本における失明の3番目に多い原因と言われています。一番多いのは緑内障。一方で、最近では糖尿病の患者において、重症の網膜症を合併している患者の割合が、減少傾向にあるという報告もあり、昔と比べて今の糖尿病患者さんの管理では、血糖や血圧のコントロールが改善したことや、網膜症の検査を受けて早期治療を行うようになったことが理由と考えられます。図2枚。糖尿病がん学会ホームページより引用。1. がん断面図。 コメント。丸い球体の眼球の図が示してあります。光は最も外側にある角膜という膜を通り、レンズの役割を果たしている水晶体を通過します。眼球の中は、小視体というゼリー状の組織で埋まっており、光はさらにここを通過して奥へ進んでいきます。眼球の内側は網膜という薄い膜で覆われており、光はこの膜に突き当たり、見た情報が脳へ届きます。説明。眼球を横から見た図です。凸レンズ状の水晶体は、外側を角膜で覆われています。水晶体の後ろにある丸い小視体は、網膜で包まれています。小視体の後方部に黄斑があり、その後ろに視神経乳頭があります。2. 眼底写真。コメント。眼球の内側の網膜を確認するための検査として、眼底写真があります。網膜に細い血管が張り巡らされている写真です。説明。中心部に黄斑、その右側に視神経乳頭が示されています。視神経乳頭を中心に細い血管が広がっています。図終わり。糖尿病網膜症の重症度を分類する方法はいくつかありますが、日本では、改変デイビス分類と呼ばれる以下の分類がよく使われています。1. 単純網膜症。網膜にある毛細血管が高血糖のために脆くなります。その結果、毛細血管がコブのようになったり、毛細血管から血液が漏れたり、これ出た血液中のタンパク質や脂質の成分が網膜に沈着したりします。図、コメント。単純網膜症の眼底写真です。タンパク質や脂質の成分がところどころにたまり、白くなった厚生白斑。血管が破れ、天井の出血を認めます。説明。眼球のところどころに白い厚生白斑や赤い天井出血が見られます。図、終わり。2. 増殖前網膜症。毛細血管の障害がさらに進むと、毛細血管が閉塞して、網膜の中に酸素や栄養が行き渡らない部分ができます。その近くにある最小血管は、拡張、蛇行などの異常を示し、神経も血が足りないためにむくんでしまいます。図、コメント。これは増殖前網膜症の眼底写真です。神経がむくみ白くなり、軟性白斑という状態が見られます。小さな出血が複数あります。説明。眼球内の数箇所に白い軟性白斑や、出血して赤くなっているところがあります。図終わり。3. 増殖網膜症。毛細血管が閉塞して足りなくなった酸素を補うために、網膜から新生血管ができます。新生血管は脆くて簡単に壊れてしまうため、大きな出血を小視体中に起こしてしまいます。小視体出血。新生血管の周りに増殖膜と呼ばれる組織ができ、 それが網膜を引っ張って網膜剥離を起こすことがあります。硝子体出血や網膜剥離は、視力低下や失明の原因となります。2、コメント。これは増殖網膜症の眼底写真です。目の中に大きな出血が起きています。糖尿病眼学会ホームページより引用。説明。硝子体出血と示された部分は、眼球の半分近くが出血で赤黒くなっています。新生血管も示されています。図、終わり。その他に、物を見る上で最も重要な、網膜の中の黄斑という部分に、むくみが起きることがあり、これを、糖尿病黄斑浮腫と呼びます。糖尿病黄斑浮腫は、網膜症のどの段階でも起こる可能性があり、網膜症の状態や、硝子体出血、網膜剥離の有無にかかわらず、糖尿病黄斑浮腫があるだけで、視力低下が起きる原因となります。糖尿病網膜症の検査。視力低下などの自覚症状は、網膜症が重症になるまで出てこないと言われています。そのため、糖尿病の患者さんは、網膜症の診断を受けていない場合であっても、年に1回は眼科を受診して、網膜症の検査を受けることが推奨されています。これは、早く網膜症を見つけて、適切な治療を行うことで、視力低下や失明が起きるのを防ぐ意味があります。糖尿病がん手帳は、日本糖尿病がん学会が、内科医と眼科医の連携を促進するために作成したツールです。糖尿病連携手帳にも、糖尿病網膜症の記入する欄があります。どちらも、糖尿病網膜症の状態を共有する上で便利ですので、糖尿病を診療する医師と眼科医が違う医療機関にいる場合などは、医師と相談して使用すると良いでしょう。糖尿病がん手帳第3版の写真があります。中央にフクロウの絵が描かれ、その下に JSOD とあります。眼科を受診すると、以下のような検査を行います。屈折検査。視力検査、眼圧測定、細撃灯顕微鏡検査、スリットランプ検査、眼底検査、直造鏡検査、透造鏡検査、眼底撮影検査、蛍光眼底造影、光干渉断層計、OCT、眼底検査で網膜の観察を行い、網膜症の診断を行います。眼底の観察で網膜症が疑われる場合には、蛍光眼底撮影を行います。この検査では、網膜、脈絡膜の循環動態、眼底の血管に細いところや詰まったところがないか、や、血管から造影剤が漏れ出ないか、脆くなった血管が破れたりしていないか、などを確認します。光干渉断層計では、糖尿病による視力低下のもう一つの原因である、糖尿病黄斑浮腫の診断を行います。図、コメント。眼科検査のイラストです。細撃灯と呼ばれる専用の機械で光を当て、拡大鏡で目の表面、内側を細かく観察しています。 説明。体の大きさほどの採撃筒を挟んで、女性と医師がいます。女性は右目を採撃筒の上部に当てています。図終わり。糖尿病網膜症の発症予防と重症化予防。適切な治療を行うことで、糖尿病網膜症になることを予防することができ、また、一旦発症したとしても、重症化するのを予防することができます。単純網膜症の場合は、改善する可能性もあります。どのような治療がそれぞれの予防につながるか、見ていきましょう。1. 糖尿病の発症予防。糖尿病にならなければ、そもそも糖尿病網膜症にはなりません。また、糖尿病になってからの期間が長ければ長いほど、糖尿病網膜症になりやすいとされています。つまり、同じ70歳の糖尿病患者さんでも、40歳の時に診断された人と、69歳の時に診断された人における網膜症のあるリスクは異なり、前者の方が高いです。2. 血糖コントロール。血糖コントロールが悪い人の方が、網膜症の発症や重症化が多いと言われています。また、臨床研究の中で、血糖を積極的に下げる介入を行ったグループの方が、緩やかな血糖コントロールを行った群に比較して、糖尿病網膜症の発症率が低いという結果が出ています。一方で、急激に血糖を降下させると、一時的に糖尿病網膜症が悪化する可能性があると言われており、すでに網膜症を発症している場合には注意が必要です。3. 血圧コントロール。高血圧単独でも網膜に病変を起こすことがあります。高血圧性網膜症。その上、高血圧は糖尿病網膜症を悪化させるとも言われており、適切な高圧は、網膜症の新しい発症と重症化を予防します。特に、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、ACE 阻害薬と、アンジオテンシン2受容体拮抗薬、ARB と呼ばれる高圧薬は、網膜症の発症を抑える効果が高いと言われています。4. 糖尿病腎症の発症予防。糖尿病腎症で起こる微量アルブミン尿も網膜症を進行させる因子と考えられており、これも血糖・血圧コントロール、特に ACE 阻害薬、または ARB の使用などで予防・改善することが可能です。5. 脂質代謝異常の治療。複数の臨床試験において、フィブラート系と呼ばれる中性脂肪を下げる薬に、網膜症の重症化を抑える効果があると言われています。上に挙げた治療はいずれも糖尿病網膜症の発症または重症化を抑えるという観点からは、推奨される治療ですが、個々の患者さんにおいては、より複合的な観点から、これらの治療を行うか決めます。例えば、血糖を下げるほど糖尿病網膜症が発症するリスクは下がりますが、一方で、厳格な目標値まで血糖を下げるために、インスリンを使う必要があるとすれば、手間や費用もかかるだけでなく、低血糖を起こすリスクは上がります。 どちらの方が本人にとって良い治療かは、患者さんの年齢や低血糖が起きるリスクなどを考えた上で、本人と主治医が相談して決める必要があります。わからないことがありましたら、主治医の先生と一度相談すると良いでしょう。図、コメント。血糖コントロールが悪いと網膜症が悪化しやすいですが、血糖を下げる薬をたくさん使用すると、低血糖になる危険が増えます。その方の年齢や病状に合わせて、どういった治療が良いか、リスクとベネフィットを天秤にかけて方針を決めていきましょう、という図です。説明。医師と女性が天秤の前で話をしています。天秤は低血糖のリスクと網膜症のリスクが釣り合っています。図終わり。糖尿病網膜症の治療。増殖前網膜症や増殖網膜症、糖尿病黄斑浮腫になった場合には、網膜症がさらに悪化しないように目に対する治療が検討されます。網膜症光凝固、レーザー治療。網膜出血は網膜に脆弱な新生血管ができることで起こります。レーザー治療を行うことで、新生血管ができるのを予防したり、すでにできた新生血管を固めたりすることができます。小腫体手術。増殖網膜症で小腫体出血がある場合や、網膜剥離が起きている場合の治療です。小腫体内注入。ステロイドや抗 VEGF 抗体と呼ばれる薬剤を、小腫体に注入する薬物療法です。糖尿病黄斑浮腫に保険適用があり、また、新生血管の出現を抑える効果もあると言われています。効果は一時的であるため、定期的に繰り返す必要があります。参考文献。日本糖尿病学会。編著、糖尿病専門医研修ガイドブック改訂第7版、診断と治療者2017、前川博史編、糖尿病網膜症のすべて、ビジュアル糖尿病臨床のすべて、中山書店2012、日本糖尿病がん学会ホームページ。以上で網膜症を終わります。音訳終了。令和3年12月。編集終了。令和4年1月。音訳は、神奈川県視覚障害援助赤十字法師団、片山京子。デイジー編集は、同法師団、小島幸子でした。